おはようございます。今日は、船橋の方からお客様来られてますし、りょうくんたちも帰って来られてますし、あ、夏休みなんだなって感じがしますね。はい、それでは今日また、吉脇を見ていきたいと思います。今日は、7章ですね、イスラエルが負けるところです。そのところを見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もこのようにして主を礼拝できますことを感謝いたします。私たちがこのように礼拝できるのも全てイエス様の十字架のおかげであります。本当にそのことを感謝しつつ、この礼拝を持つことができますように、また今日の御言葉を通して私たちに必要な言葉を与えてくださいますようにお祈りいたします。これからの時、全てを御手にお委ねをして、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。ヨシュアに率いられたイスラエルの民は、先週見たように、エリコの町を滅ぼします。で、エリコというのは非常に大きな町でした。で、この非常に大きな町をですね、滅ぼすわけです。しかもですね、ただわーっと攻め込んだのではなくて、6日間町のエリコの町の周りをぐるっと一周して、でただ6日間一周ずっとしていくわけですね。そして、7日目に7周して、そしてみんなで時の声をわーっと上げたら城壁が全部崩れ落ちていったという、そして、攻め込んでいくわけですね。ただし神様は一つの命令をされました。それは何かというと、この町攻めていった時に整絶せよっていう言葉があります。整絶っていうのは全てのものを殺せっていうことです。男も女も子供も全て含めて殺しなさい。そして家畜も滅ぼしなさい。持ち物も全部滅ぼしなさい。これは全部殺すっていう意味も、そしてそれを神様にお捧げするという意味です。お捧げするという意味です。ですから、この殺したりですね、持ち物を壊したり、ただ金銀、それは神様のために、捧げなさいというふうに言われているわけですね。だからそのぐらい、一つぐらい取ってもいいだろうという、もし気持ちがあったならば、それは神様にお捧げするものを盗むということになるわけです。で、今日の7章の1節で、しかしイスラエルの子らは聖絶のもののことで主の信頼を裏切った。ユダ族のゼラフの子ザブディの子であるカルミの子アカンが聖絶のものの一部を取った。それで主の怒りがイスラエルの子らに向かって燃え上がったということですね。聖絶っていうのは全部殺して、またいろんなものを神様にお捧げするということを意味するんですが、このアカンという人がその一部を取った、盗んだですね。まあ、よく大阪の人はこの人は関西の人だろうなと思いますけどね。まあ、こんなことしたらあかんっていうですね、まあ、そういうことで言う冗談を言う人もいますが、さて、それで今度はアイという町を攻めるんですね。で、エリコという非常に大きなですね、城壁もすごい高い、そして大きな町をそうやって攻めて滅ぼした時に、彼らの心にはこれだけのものをやったんだっていう心が出てくるんですよね。で、その心っていうのは、愛という町を今度攻めるときに、愛という町はこのエリコの町に比べたら本当に小さな町なんですよ。ただですね、700メートル以上上にある町です。700メートル結構な山ですよね。その上にある町です。で、その町を攻める。ただ偵察に行った人が、まあ、2,3,000 人もいれば大丈夫ですよって言うんですね。 で攻めていくわけです。でそれがですね、2節からあるんですけども、この愛の町を攻めるときに、ここには一言も主に尋ねた、祈ったという言葉がないということです。ですね。これだけの町を攻め滅ぼしたんだから、これぐらいの町だったらもう簡単に攻められるだろうっていうですね、本当にそのような心があったために、彼らは祈らなかった、神様に聞かなかった。一番私たちもそうですけども、信仰の一番危険な時っていつですかって言ったら、大きな勝利をした後、信仰によって非常に大きな勝利を得た、その後が一番危ないと言います。なぜなら、信仰によってこのすごいことをやった時に、私たちは非常にですね、おごり高ぶるんですね。これだけのことをやった、それが自分の力であったように思ってしまう。そこに大きな心の、なんて言いますかね、隙間ができるんですね。だから彼らは愛という小さい町を攻めるのに祈らなかった。それで彼らは愛の町を攻めたわけです。ところが愛の町を攻めたら負けたんですね。負けてしまうんです。たったこれだけの小さな町といった時に負けるんです。で5節見ますと、36人が殺されます。さあこの時のヨシュアの気持ちでどうなのかっていうと、6節から、今日さっき言いましたところですね、ヨシュアは衣を引き裂いて主の箱の前で夕方まで地にひれ伏し、自分たちの頭に塵をかぶったっていうですね、非常に嘆いていくわけです。そしてその時ですね、彼は何と言ったかというと、7節にヨシュアは言った、これですね、7節、ああ神主よ、あなたはどうしてこの民にヨルダン川をあえて渡らせ、私たちをアモリ人の手に渡して滅ぼそうとされるのですか。私たちはヨルダンの川向こうに居残ることで満足していたのですと言ってます。この言葉っていうのがヨシュアのこの時の不信仰な気持ち。まずなぜヨルダン川を渡らせたのかって言ってます。で、このイスラエルの民がヨルダン川を渡るためには、神様はヨルダン川をせき止めたんですよね。祭司が契約の箱を持って川の中に足を入れた途端に川はせき止められたんです。で、その時ちょうど借り入れの時で水がすごく多くて、とても渡れる状態じゃない、その水をせき止めてくださった、そういう大きな奇跡をしてくださった。そしてヨルダン川を渡ったんですね。でもその時ヨシュアはなぜ渡らせたんですかっていうんです。で、私たちはヨルダン川の向こうに居残ることで満足してたっていうんですよ。渡らなくてもよかったんだ、渡らなくて、渡る前のこっちの土地が非常に豊かであって、私たちはここに残ってもよかったのに、なぜあなたはこの川を渡らせたんですかという、神様に対する不平不満を言っていくわけです。私たちもそうなんですね。私たちもね、全てがうまくいくと、うまくいってる時はいいんですけども、何かあった時に、何かの嫌なことがあった時、苦しいことがあった時、辛いことがあった時に、ここで言うならば、なぜ私は信仰を持ったのだろうかと思ってしまう。なぜ私は信仰を持ったんだろうか、なぜイエス様を信じたんだろうか、なぜ教会に来たんだろうか。信仰に入らなければ、まだ信仰に入る川の手前のこの世の中で神様を知らずにいた方がよっぽど良かったんではないかと思うんです。信仰を持ったためになぜこんな苦しみに遭うんですか、なぜこんなことしないといけないんでしょうか。 思ってしまう。何か一つ辛いことがあるときに、すぐに私たちはなぜこんなことするんですかと愚痴を言ってしまう。私ヨシュアという人は本当にすごい、この後もそうなんですけど、見ていくとすっごい信仰的な人です。信仰の戦いをやってた人です。あの信仰深いあのヨシュアがここではなぜ川を渡らせたのか、なぜ川を渡らずに私たちはあの手前の方で居残らせてくださらなかったんですかということを言うんです。私たちはついつい信仰なんて持つんじゃなかったという思ってしまう時もあるわけですよ。ただヨシュアはそういう神様に愚痴を言う時も神様に向かって言ってるってことです。一つ大切なことは、神様に向かって愚痴っている、人に向かって愚痴っているのではないです。こうですよね、こうだよね、ああだよねって言ってるんではなくて、神様に向かってああしようと言ってるんです。私たちはいろんな意味で文句言いたいことがある、なぜこんなことにならなければいけないんだと思ってしまう。それを誰に言うかっていうことです。私たちは神様に向かって言わなければならないということです。神様に向かって愚痴らなければいけない。神様は私たちの愚痴を聞いてくださり、答えを与えてくださるということです。その答えは何かっていうと、10節から、あ、ごめんなさい、11節からですね。イスラエルは罪あるものとなった。彼らは私が命じた私の契約を破った。聖絶のものの一部を取り盗み欺いて、それを自分のものの中に入れることまでしたって言ったんですね。神様はちゃんとそのヨシュアの言葉に答えてくれます。なぜあなた方が戦いに負けたのか、あんな弱い敵に負けたのか、それは敵が強かったからではないんだと。さっき言ったように、愛の町がエリコよりも、975メートル上にあるんですよ。そういう地形的な不利があったから。そうではない、そうではないんです。イスラエルが聖絶のもののことで人の信頼を裏切ったからだってことです。ここで一つの問題がありますね。7章1節見ますと、アカンという人が罪を犯したんです。アカンという一人の人だけが罪を犯したんです。でも神様はイスラエル全体が罪を犯したと言っています。アカンだけじゃないんです。アカンの罪はイスラエル全体の罪として見てるんです。なぜでしょうか。それはイスラエルという一つの群れ、一つの共同体なんです。たとえ一人であっても、そのイスラエルという共同体で神様は見てくれるんです。そうだとするとですね、私たちもこの教会という一つの群れなんです。だから一つ、まあ、今は違いますけどね、一人の人が何か犯したら教会全体が裁かれるっていう、まあ、今は個人的なことになっていますけども、ただ旧約においてはイスラエルっていうのはもう一つの共同体、群れとして神様は見てます。だから一つの群れの中でその一人が罪を犯しても、イスラエル全体の責任として神様は見ておられるんですね。で、ここで神様は言ったんですね。神のものを盗んだと言ったんです。聖絶のものの一部を取り盗み欺いて、それを自分のものの中に入れることまでした。まあ、盗んだということですね。盗みっていうのは大きな罪です盗みっていうのは大きな罪です。もちろん私たちは盗むということしませんが、ところが神様は聖書の中で私たちが盗んではいけないものの中に献金があります。そして時間を言ってます。献金っていうのは10分の1献金です。マラキ書を読むと、あなた方は私のものを盗んでいる、それは何を盗んでいるか、10分の1を盗んでいると言ってます、ね、 10分の1献金を盗んでる。そしてまた時間は7分の1、つまりこの日曜日、日曜日をあのよく主日、主の日と言ったり聖日と言ったりします、ね、聖なる日なんです。主の日なんです。この日は神様のための日なんです。その日を私たちは盗んではならないんです。だから7分の1、1週間の1日は主の日として私たちは聖別していかなければならないんですね。日曜日の礼拝を大切にしていくっていうことは私たちにとってとても大切なことだっていうことを覚えていかなければなりません。さて、アカンが罪を犯したんですけども、アカンはどうして罪を犯したんでしょうか。ちょっと先飛びますけれども、20節からちょっと読んでいきましょうか。アカンの罪、20節。アカンはヨシアに答えた。確かに私はイスラエルの神主に対して罪を犯しました。私は次のようなことをしました。私は分取り物の中にシンアルの美しい外灯一着と銀200シェケルと重さ50シェケルの金の延べ棒一本があるのを見て欲しくなり、それらを取りました。ここに彼が犯した罪が、どのようにして彼はこの罪を犯したかということが書いてあります。ここよく読んできますと、20節の途中からですね、重さ50シェケルの金の延べ棒1本があるのを見て欲しくなり、それらを取りました。これが罪なんです。見て欲しくなり取りました。罪というのはまず見ることからできます。見ることからです。ちょっと聖書を見ていきましょうか。創世記の3章6節ですか。創世記の前の方で見てください。エヴァが善悪の切る実の、善悪を知る木の実を食べるところです。6節に、そこで女が見ると、その木は食べるのに良さそうで、目に麗しく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので、夫も食べた。ここに、女が見るとってことなんです。見たんです。蛇が誘惑して、この木をね、この木の実を食べたらね、あなた方は神のようになりますよと言った時に、女は見たんです。ちょっとその上の説いいですか。この5節に、それを食べるその時目が開かれて、あなた方が神のようになってで善悪を知る者となることを神は知っているのです。そこで女が見るとなんです。この言葉がなかったら女の人は見てないんです。その木の実を食べたら目が開かれて神のようになる、善悪を知る者となることを神は知っているのです。そこで女が見るとなんです。誘惑されたことに対して女の人は、あ、そんなに目が開かれて神のようになって善悪を知るものになるんだ、それで見たんです。誘惑の言葉がなかったら見てなかったんです。でも言われたので見たんです。すると食べるのに良さそうで目にしたわしく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかったんです。これが罪の誘惑です。私たちがなぜ罪を犯すのか、見るとです。そこで見ると、私たちにとって世の誘惑はいっぱい来ます。世の中の誘惑はたくさん来ます。これしたらこんなになりますよ、これ食べたらこんなになりますよ、 いろんな誘惑が来ます。それで見るとなんですね。それで見るんです。私たちは誘惑されるときに、あ、そんなに素晴らしいんだと言って見るんです。そして見て取っていきます。アカンもそうなんです。ここに神様が取ってはいけないって言われたものがあるわけです。でもそこにアカンが見たのは何を見たかというと、シンアルの美しい街灯ですよ。美しい街灯です。銀200シェケルです。重さ50シェケルの金の延べ棒です。これを取ったら私のものになるんだ。神様は取ってはいけない。でもこんな素晴らしいものを彼は見たわけです。見なくていいのを見たわけです。この見るっていうのはじっと見るってことです。女の人もそうなんです。じっと見るってことです。あ、そんなに素晴らしいのかと思ってじっと見るということです。私たちはいろんなものを見るときにじっと欲しいものっていうのはじっと見ますよね。興味のないものって見ませんよね。興味のないものを私たちはじっとは見ません。でも興味あるものをじっと見ます。どんなに素晴らしいんだろう。そしてそれはその人の目から入って、そして欲しくなったから取るんです。もう一箇所、サムエル記第2の11章2節。ダビデがバテシェバと姦淫を犯すところです。第2サムエルの11章2節。ここに、ある夕暮れ時、ダビデが床から起き上がり、王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。その女は非常に美しかった。女の人が体を洗っているところをダビデは上から見たんですよ。普通そういう時は目を伏せなければいけないんです。見てはいけないっていうことで。でもここでもダビデはじっと見たわけです。あの美しい女の人。そこでついに彼は何をするかというと、この女の人バテシバと罪を犯し、バテシバの夫のウリアを殺していきます。非常に大きな罪を犯していきます。原因は見たって、じっと見たんです。私たちは見てはいけないものがあるんです。罪は目から来ます。まず目から来ます。じっと見るところから来ます。そして、あ、欲しいなと思ってしまいます。見て欲しくなるんです。神様は、10回の10番目の戒めは、あなたの隣人の家を欲してはならないってことです。欲してはならない。隣の何でしたっけ、芝生は青く見える、よく見える、なんかそういう言葉がありますけれども、隣の家を見て、あ、すごい、うちのよりもすごい、素晴らしい、欲するってことです。欲していく、見て欲しくなる。なぜ十回の中で欲してはならないって書いてあるかというと、神様が与えるもので私たちは満足しなければならないんです。神様が与えてくださっているもので私たちは満足していかなければいけない。そしてそれ以上のものを欲しいと思うから罪を犯していくわけです。神様は何と言ってるかというと、ヤコブの4章の2章、4章の2節でこう言ってます。ヤコブの4章の2節ですね。はい、ここにあります。あなた方は欲しても自分のものにならないと人殺しをします。熱望しても手に入れることができないと争ったり戦ったりします。自分のものにならないのはあなた方が求めないからです。私たちは祈ればいいんです。欲したらなば、欲しいと思ったら祈ればいいんです。神様は必要なものなら与えてくださいます。祈らないんですね。祈らないんです。ダビデはもしあそこでバテシェバがね、まあこんな祈りしちゃいけないんですけど、バテシェバが欲しいんですって言ったら、神様はきっとダメと言ってるはずなんです。エヴァが、神様、私この木の実を食べたいと言えばダメって言ってるんです。その次の言 求めても得られないのは自分の快楽のために使おうと悪い動機で求めるからですと言っています。神様は何でもかんでも求めたならば与える方ではありません。悪い動機のものは与えられません。でも私たちは求めなさい、そうすれば与えられます。まず求めていく、本当にこれが求めながら神様の御心なのかどうかということを祈りながら求めていくということが大切だと思います。でもこのアカンが犯した罪はその街灯銀金を見て欲しくなったんです。見て欲しくなったんです。それは欲しくなりますよね。美しい街灯です。美しい着物です。銀ですよ、金ですよ。これだけあったら私どんな楽な暮らしができるかと思ったら誰でも欲しくなります。でもその時私たちは、私たちもいろんなものが欲しくなるじゃないですか。携帯してる方は新しい携帯が欲しいなとかですね、綺麗な服が欲しいなとかですね、もっとこういうのが欲しいな、もっといい車が欲しいな、もっとこれが欲しいな、あれが欲しいなと思います。求めなさいです。私たちは欲しいということが罪ではないんですよ。欲しいと思う心は当然のものです。でもそこで祈っていかなければいけない、求めていかなければいけない。でも神様はそこで求めても得られない、それはあなたには今必要ないんだっていう答えですよ。私たちはやっぱりそういう祈りをしていかないといけないと思います。何でもかんでも神様欲しいから、欲しいからではない。罪は見て欲しくなって取っていくんですね。そして神様はヨシュアに対してですね、ここに罪を犯した者がいると言って、また元に戻りますけれども、ヨシュア記の7章の、13節に性別しなさいという言葉が出てきます。これから誰が取ったか、誰が聖別のものを取ったかを示すから、あなた方は民を聖別しなさい。そして13節、あなた方は明日のために自らを聖別しなさいって言葉があります。聖別って言葉があります。聖別って言葉をよく私たち聞きますけども、聖別って何でしょう。性別、性別っていうのは神様の御前に自分を整えて神様に仕えるための備えです。神様の前に自分を整えること、これが性別です。神様の前に、主よ、私は今心を整えています、あなたを、あなたに向かって私は心を整えています、これが性別です。ですからやはり礼拝する前に、私たちは、神様が私たちに求めておられるのは、まずあなたの心を性別しなさいということです。あなたの心を神様の前に性別して神様の前に出なさいということです。私たちはそういう心を持たないで神様の前に出るということは、やはり罪なんだと思います。だからよくね、他の教会でもそうだった、司法で見たんですけど、礼拝の前は心を整えましょう、備えましょう。つまり礼拝の前は、私たちは主の前に自らを性別して礼拝に出ましょうということです。これやっぱり大切な心だと思います。礼拝が祝福されるために、一人一人が自らを性別して神様の前に出るということです。だから教会の礼拝っていうのは世の中の集会とは違いますですね。世の中の単なる集まりとは違います。礼拝とは神様を礼拝することです。ですから礼拝する前はおしゃべりしないで祈って備えるということが大切です。ピアノ弾き出して、歌い出して、礼拝だではないということです。礼拝は礼拝する前から 自らを性別して神様の前に出ないといけないということですね。ですから、お願いです、お願いですが、礼拝前はぜひおしゃべりはやめて祈りましょう。でね、このおしゃべりすると祈ってる人が邪魔されます。祈って備えようとしている人がどうしてもこの話し声が聞こえてくるとなかなか難しい。だから皆さんが性別して、自らを性別して神様の前に出るとき、その礼拝は祝福されますですね。おしゃべりは礼拝を壊します。ぜひ礼拝する前、自らを性別して前に出てください。聖書のここにあります、13節、ぜひ覚えてください。あなた方は明日のために自らを性別しなさい。あなた方は礼拝のために自らを性別しなさいってことです。だから彼らは自らを神様の前に心を整えて出ていくんです。特にここでは悔い改めていくというような思いを持って出ていったということが大切なんですね。さて、くじが引かれます。なんで聖書にくじがっていうふうにこう思う時あると思うんですけども、このくじっていうのは聖書を読んでいきますと、祭司はウリムとトンミムというものがこう胸にね刺しなさいってあります。これがくじを引く時のもの、使われたものと思われています。ウリムとトンミムとはどういうものであるかというのは具体的に書いていません。ただ聖書には何回か出てきます。だからここでそのウリムとトンミムを使って多分くじを引いてあると思います。でまずくじが引かれました。神様はみんな神様の前に出てきます。そして、16節からまず部族ごとに進み出させて、くじが引かれます。そしたらユダの部族がくじで当たります。でユダの諸子族を進み出させると、でくじ引かれると今度はゼラフ人の子族がくじに当たります。で今度はゼラフ人の子族男一人一人が出ると、今度はザブティがくじで取り分けられます。でザブティの家族男一人一人を進み出させると、ついにここでアカンがくじで取り分けられます。どれだけの時間があったんでしょうね。どれだけの時間かかったんでしょうか。アカンはどういう気持ちでこの時いたんでしょうか。くじが引かれていくうちにだんだん自分に近づいてくるんですね。この時アカンには悔い改めるチャンスは十分にあったんです。悔い改める前に出て、主よ私です、私が物を盗んだんです、私がこの物を盗んで、それでイスラエルが負けたんです、全部私のせいですと出ていく時間は十分にあったんです。しかも主は明日って言われたんです。明日って言ってるんです。明日のために自らを性別しなさいって言ったんです。前の日に言われたんですよ。前の日に言われて、そしてくじを引く時間が十分にあったんです。ヨシア、ごめんなさい、アカンは悔い改める時は十分にあったんです。でもだんだんだんだんと自分の方に来たんですよね。どんな気持ちだったんでしょうか。神様はもう一気にアカンに対してお前が悪いんだって言わないんです。十分に悔い改める期間、時間を与えているんです。私たちはその時間の間に悔い改めるべきです。神様は悔い改める時間を十分にとっています。そしてアカンが見つかり、そしてついに24節見ますと、ヨシアは全イスラエルとともにゼラフの子アカンと銀街灯金の延べ棒および彼の息子娘牛ロバ羊天幕、それに彼のすべての所有物を取ってアルコの谷へ運んでいきます。そして25節には、なぜお前は私たちに災いをもたらしたのか、主は今日お前に災いをもたらされると言って、全イスラエルは彼を石で打ち殺し、 彼の所有物を火で焼き、それらに石を投げつけたんです。残酷だと思いますか？残酷、非常に残酷な、罪を犯したのはアカンなんですよ。でもアカンの家族もみんな、そしてまた家畜もみんな、所有物もみんな殺され、燃やされていきます。残酷ですよね。私たちが覚えないといけないのは、神様のこれは無慈悲を表しているのではないということです。罪がいかに悲惨を招くかということです。ここでいくと、この悪感というのは実は私たちのことなんです。私たちも実は神様の前に滅ぼされていくべきものだったんです。私たちの罪を犯したことによって、私たちも神様によって裁かれ滅ぼされて当然のものだということです。私たちも悪感のように神様の前にですね、神様がお前はなぜこれをしたのか、なぜこれを取ったのか責められます。罪って何だと思いますか？罪、罪とは何か、罪は、すいません、神様の律法を違反することです。第一ヨハネの3章4節に罪とは律法に違反することですって言葉があります。罪とは律法に違反することです。じゃあ律法って何か、あ、よく子供たちにね、嘘ついてはいけません、喧嘩してはいけませんと言います。なぜでしょうか？なんで喧嘩しちゃいけないんだ、あいつが悪いんだと言われたら、私たちは何と言うでしょうか？喧嘩は悪いことだからダメって言いますか？神様がそう言われたからです。これが答えです。なぜ喧嘩してはいけないか、なぜ嘘ついたらいけないか、なぜ盗んではいけないか、神様がしてはいけないと言われたから、これが答えです。悪いこと、これは悪いことだからではないんです。悪いって誰が決めるんですかってことです。人が決めた悪いことではないんです。神様が決めた悪いことなんです。神様が決めたことを私たちは守らなければいけない、しないってことも罪なんです。その言われたことを破ること、これが罪なんです。そうすると反対ならば、神様がやりなさいと言われたことをやらないことも罪なんです。つまり礼拝を守りなさいって言われているのに礼拝を守らないことも罪です。神様がしなさいって言われていることをしないことも罪です。神様がやってはいけないっていうことをやってしまうことも罪です。つまり全ての基準は神様にあります。そうすると神様の基準で考えたら、私たちはみんなアカンのように石で撃たれて殺されて当然のものだっていうことです。聖書の中で特に石打ちの刑で殺されるのは姦淫した人ですよね。10回にもはっきりと姦淫してはならないとあります。でもイエス様は何て言われたか、情欲を抱いて女の人を見た者はもう心の中で姦淫してるって言われたんです。そしたなら私たちは石打ちの刑ですよ。私たちは神様の前に非常に罪あるものです。でもその罪をイエス様が十字架にかかって許してくださったから、私たちは今このように罪のないものとして歩んでいくことができるということです。私たち罪を犯したけれども、アカンのように盗んでいくものが欲しくて欲しくなってしまう。でもその罪を全部イエス様が、あなたの罪は私が全部十字架にかかって罰を受けたから、あなたの罪は許されたって言われているわけです。私たちがどんな罪を犯そうとも、私たちがどんなに何回も何回も石で撃たれて殺されなければいけないほどの罪を犯してても、私が全部あなたの罪のために十字架にかかって死んであなたを許したんだって言われたんです。だから強盗がね、イエス様と一緒に十字架につけられた強盗が、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるっていうふうに許されたのは、この強盗がイエス様を信じたからです。私の罪のために死んでくださるイエス様を信じたから強盗は許されていくわけです。 私たちも十字架につけて殺されて当然のものであるわけです。だから私たちはアカンのような罪を犯しちゃいけないんだ、アカンは悪い人間だではなくて、私もそうだという思いがあるならば、十字架というものがどれほど私にとって大切なものかということが分かってきます。私たちは許されているものなんです。私たちもアカンと同じ罪です。同じ罪あるものです。もしアカンが私が罪を犯したんですっていうのを最初に言ってたならば、どうなったかは分かりません。それでも罰せられたか分かりません。ただ許されたか分かりません。アカンは最後まで自分の罪を認めなかったんです。なぜやったのかと言われて初めて彼は言ってます。私たちもイエス様を私たちはイエス様を信じて告白しなければ許されません。信じます、あなたを信じますという告白があって初めて許されています。そこにイエス様の許しがある。私たちは本当にそれを感謝していくことだけなんですね。はい、では最後にお祈りして終わりたいと思います。